月曜日からオルガンのオーバーホールの工事といいますか作業が入りまして、まあこういうふうに見ると変わらないんですけれども、もういろんなものが外されて上の方には置いてあります。ピアノで伴奏していただいて新鮮な思いで賛美がすることができ感謝でした。少しオルガンの音量からすると負けてしまうのかなっていうふうに思うところもありますけれども、でも、むしろ賛美が引き上げられたような感じがして、皆さんの素敵な声がよく聞こえて、それはまた感謝のことでした。予定ではこの土曜日にオーバーホール終わる予定ですので、また来週はオルガンかなという状況にありますので、またお祈りいただき、いよいよこの教会の浦和福音自由教会の賛美が祝福されますように、神の栄光を称えられますように、共に仕えてまいりたいと思います。さて今日の箇所ですけれども、イエス様がエルサレムに入城されて3日目になります。前に、2週前になりますけれども、学んだ山を動かす20節からが3日目の始まりなんですけれども、あれは朝早くのことでした。でこの27節からは、彼らは再びエルサレムに来たとあります。ですから静かなところに祈るために退かれたのかもしれませんし、あるいは昼食を取るために外されたのかもしれませんし、それは分かりませんけれども、ひとときを過ごして改めて再びエルサレムに来たと。そしてエルサレムに入り、この宮の中を歩いておられた。で3日目と、あえて申し上げたのは、つまりこの場面においてその前日は宮清めがあったということです。私たちが学んだのはもう3週ぐらい前ですけれども、この前日に宮清めがあったんです。そこにイエス様改めて来られて、そしてまたそこにどのような思いを持って歩いておられたのかなというふうに想像します。いろいろなイメージが湧きますけれども、でもイエス様の自由かなというふうに思います。イエス様のお家として、イエス様は非常に複雑な場面の中でそこに帰ってきてるんですけれども、自由にお歩きになったんだなというふうに思います。ルカの福音書の2章に、イエス様が12歳の頃家族でエルサレムの宮に来た場面がありますが、その帰りにイエス様ははぐれてしまったというか、家族からすればはぐれてしまって、あれ、イエス様がいないと、イエスがいないと、でどうしたんだろうと心配して探したら、イエス様は宮におられて、その時にイエス様は、私が自分の父の家にいるのは当然であるのに、そのことをご存じなかったんですかというふうに言われているんです。そのようにしてイエス様は宮清めを前日に終えたわけでありますけれども、ここで改めて父の家に、ある種ゆったりと堂々とお歩きになった、そんな姿がここにあります。しかしそれをよく思われない者たちがいたというのが今日の内容になります。今日の箇所は一読しまして、ここから何を学ぶんだろうかというような、少しもう難しい箇所でありますけれども、そのようにイエス様が宮を歩かれて、そこにそれをよく思われない者たちがいて、そのイエス様とその者たちとの対話っていうか、対話にならないような対話、ここに私たちは今日のメッセージ、今日の問われることを考えたいと思っています。まず最初のポイントとなる 27節と28節を改めてお読みいたします。彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、律法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？祭司長たち、律法学者たち、長老たちと、まあ、全て複数人でありますので、少なくても6人はいたんです、まあ、あるいは3人3人3人なら、まあ、9人、あ、つまりこうイエス様を囲んで1対1というよりはこう囲まれるような、まあ、威圧感というか、そういう雰囲気があったのかなというふうに想像するんです。この祭司長、律法学者、長老たちというのは当時のユダヤ人社会の最高議会を構成するメンバーでありました。いわばユダヤ人社会の中心にある者たちであります。ですからまたこのエルサレムの宮についてもこれを管理するものでもあった。これを治める権威が与えられていると自認、また自負している、そういう者たちであったわけです。彼らはイエス様に何の権威によってこれらのことをするのかというわけですが、このこれらのことというのは、まあ、主には先ほどから申し上げている一日前の昨日の宮清めを指していると思います。まあ、それからイエス様はエルサレムその宮で教えてもおられましたけれども、まあ、主にはやはり宮清めだと思います。それは11章の15節から見るところにあるわけですけれども、エルサレムの宮に入られたイエス様はそこで売り買いしている者たちを追い出した。両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたということで、こう、まあ、ある意味過激、強烈にあの宮清めをされたということでありました。で、前に学んだ通り、このエルサレムの宮において両替人がいるということ、また動物を売る者がいるということはある意味必要なことでありました。方々から旅をして礼拝に来る者たちがその動物を持ってこれないので、そこで調達をする、あるいは神殿税のようにして納めるお金は聖女のシェケルという貨幣でなければならないという決まりがありましたので、まあ、これのために両替するという、ですからそこに両替人や売る者たちがいることや、それを利用する者たちがいることは、まあ、合法であったんです。しかし、まあ、前回学びましたように、それをしている場所がある一部の礼拝を奪っていることと、その内容に課題があったわけです。まあ、特に前回は場所について、まあ、指摘したわけですが、ただ今申し上げたいことは、それは必要なことであり、ある意味において合法であったので、この祭司長、律法学者、長老たちにとりましては、なんということをしてくれたんだと、とんでもないことをしたという、まあ、そう思えることであったということです。自分たちこそがこの宮で権威を持つものであるのに、その許可もなく、その意に反して大胆な行動をとっている、全くとんでもないことをしてくれたものだということを思ったんでしょう。それで、18節のところでは、そのような騒動を聞いて、祭司長たちや律法学者たちは、まあ、これを聞いて どのようにしてイエスを殺そうかと相談したとあります。まあ、そういうような背景だったんです。ところがイエス様はその翌日にはまたこうエルサレムの宮において悠々と歩いておられた。それに対して彼らはある意味こう血相を変えて飛んできたと、そんな場面であります。人はこの自分の守りたい領域を持っているのではないかと思うんです。そこには私のそこには入ってほしくない、触れてほしくない、あるいは私のそれにはそれは奪われたくない、まあ、そういう領域があるのではないかと思うんです。で、それがこう触れられようとするならば、まあ、抵抗しようとしますよね。少なくとも心は、まあ、そういうようなこう思いの中で、心境の中でこの宮の権威を私たちにこそあるんだと思っていた彼らは飛んできただと思います。で、彼らの態度はそこでは質問であったんですけれども、この質問はまあそもそも純粋なものではありませんでした。先ほども申し上げましたように殺意を持っていたのです。そこでイエス様はお答えになるのが29節でありますけれども、こうあります。イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。イエス様は、まあ、質問されたんですけれども、質問で返されました。まあ、でも答えてないわけではないかなというふうにも思います。彼らがイエス様の問いかけに本当に向き合って正しく応答すれば、そこに答えが含まれるということが見越されていたと思います。でも彼らの心も見抜いておられました。彼らの純粋でない質問も見抜いておられました。ですから、まあ、正論で答えても彼らは理解することもないし、むしろ揚げ足を取るように神を冒涜したという、まあ、そのことをイエス様はご存知であったでしょう。そういう展開の中でイエス様は目の前に向かうこれらの人々を突き放したのではなく、本当に深く彼らの問題を取り扱うために問いかけられたんだと思います。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。私に答えなさい。御言葉が私たちに語られるときに、そこにはいつも神様のイエス様の問いかけがあります。今日の箇所でなくても、日々のデボーションにおいても、御言葉を読む中で私たち一人一人に対する問いかけがあります。皆さんはそういう問いかけを味わいながら 御言葉読まれているでしょうか。まあ、日々のお忙しい生活の中では、読んでゆっくりすることはなかなかできないという方も、おられるかとも思いますけれども、でも事実こう私たちは聖書を読むときに、単にあそうなんだ情報を得るということではなくて、ご聖霊の働きの中で私たちに問いかけてくださる神のご意志を思いながら御言葉を味わうだと思います。私も一言尋ねましょう。答えなさい。あなたの応答を待っている、そんな思いがあります。身思いがあります。でここでの問いかけは、ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですかというものです。ヨハネは荒野で悔い改めのバプテスマを述べ伝え、ヨルダン川で人々にそのバプテスマを授けていた人物です。バプテスマのヨハネの働きは、来たるべき方を指し示すもの、またそのための道を備えることでありました。ある人が描いたヨハネのバプテスマの絵は、その風貌全体をイメージしたものではなくて、この部分だけだっていう、私はそれ見てないんですけれども、進学校時代に先生からお聞きして、すごく印象深く覚えています。ヨハネの絵はこの手の部分だけだと。でもまさにこうバプテスマのヨハネは自分を表しているんじゃなくて、ひたすら指し示し続けた。実際見てみたいなというふうに思いますけれども、その手を。ヨハネは確かにイエス様を見るなり、見よ世の罪を取り除く神の子羊と言いました。彼はこの方を迎えるために人々に悔い改めのバプテスマを授けていて、その働きの頂点は、むしろ悔い改めの必要のないこの方、イエス・キリストご自身にバプテスマを授けることでありました。でも本人としてはそれは自分にはふさわしくないことだというふうに言うんですけれども、イエス様が今はそうさせてほしいと願われてバプテスマを授けることになりました。しかしその時に 天が開けて聖霊が鳩のように下るのを見て、バプテスマのヨハネは、本当にこの方こそ神の子であると大胆に証ししたということがヨハネの福音書にあります。ですからヨハネのバプテスマがどこから来たのか、それは明らかであり、そこにイエス様がどのようなお方であるのかということも明らかに示されるものなんです。イエス様はここでこの人々に問いかけられて、あなたも私に答えなさいと問うのであります。しかしこの問いに向き合うことは彼らには難しいことでした。おそらくこのいきさつは全部わかりませんけれども、彼らは教師として存在していたわけで、そのところにいるわけですから、理解していた、知っていたんじゃないかと思いますけれども、しかし分からないという意味ではなくて、彼らにとってはそれに向き合うことは難しい問いだったんです。31節から応答がありますけれども、すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だが人から出たと言えば。彼らは群衆を恐れていた。 人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。彼らは論じ合ってこう互いに相談したんです。どう答えればいいだろうか。しかしイエス様のその問いかけに本当に向き合って正しい答えを求めて相談したのではありません。この問いをどうやり過ごすことができるだろうか、はなから真理に向き合う思いがなく、彼らは相談していました。彼らはヨハネの働きを認め信じていなかったということでありますが、それどころか結果的には死に追いやったという現実を抱えていました。そんな中で、もしあれは天から来たんだとここで言うならば、なぜそのような態度なのかと問われるだろうし、一方で人から出たというならば、点点点点となってますね。そういう表現です。実際にルカの福音書の並行記事ではその後のことが書かれていまして、そこではこう書いているんです。民は皆私たちを石で打ち殺すだろう、ヨハネは預言者だと確信しているのだからと。まあ、内容的にはそうだろうなと、まあ想像つくわけですけれども、マルコの福音書の文脈の中ではこの人から出たといえば点点点点の方が彼らの本当にこう心に詰まっていながら答えないというその固くなさが現れているように思います。でそこで彼らは結果的に分かりませんと言いました。分かりません。イエス様の問いかけから逃げたわけです。私たちはどうでしょうか。御言葉が語られているときに、確かにこう語られている内容について確信には至らないということはあるかもしれないけれども、このように迫られているんではないかなと、このように促されているのではないかなと、あるいは悔い改めが問われているなというふうに自分で気づきながら、それをやり過ごしてしまう、そういうことがないだろうかと思います。彼らは分からなかったということではないけれども、分かりませんと逃げました。それはまたイエス様の質問に対して逃げたということではなくだけではなくて、本当に自分のうちにある問題から逃げたということでした。御言葉に本当に向き合わないことは自分自身にも向き合わないことであります。彼らはなぜイエス様の問いかけに向き合わなかったんでしょうか。それは恐れていたからであります。32節を見ますと、彼らは群衆を恐れていたというふうにあります。まあ、でも群衆そのものが怖いわけではないと思うんです。群衆というのはいろんなところにできると思うので、その群衆がイエス様の御言葉に自分が直接答えたときにどのように反応するかっていうのが怖かった。自分の命を奪うんではないか、イエス様の御言葉に立ったときに、あるいは御言葉に本当に向き合って応答したときに この群衆は私の命を、奪うのではないか、あるいは、命と言わずとも自分の立場なりそこにあった権威なりを奪ってしまうのではないか、そういう恐れが彼らにあったはずです。イエス様の問いかけはそこに切り込んでくると思います。ある意味でこう私たちのこう存在を揺さぶるような核心部分に触れてくる、そういう危機感を思わせられるような鋭いものであると思います。もちろんこれは神の福音であって、ここにこそ素晴らしい恵みと命があるんですけれども、でもこれを聞こうとするときに、まさに私たちの存在を揺るがすような危機感を持つような、そのような真剣さが問われることであると思います。御言葉は神による究極の権威である。まずその権威が私たちのところに来るときに、私たちは私たちの人生を握っていたいという、自分で自分を、握る権威っていうか、自分で自分の人生を、あるいは生き方を、あるいはある部分を握っていたいというふうに思うんだけれども、それとまず衝突すると思います。皆さんそれぞれの人生、生き方、あるいは、ある部分においても、そこは神様にちょっとなかなか明け渡しにくいんだけど、そこはお委ねしにくいんだけれども、ということがないでしょうか。御言葉の権威がそれと私の、自我でしょうか、衝突します。なお私が御言葉に立って生きるならば、今度は私自身が世の力と衝突するというふうに思うんです。そういう中で私たちはともすると分からないというように、御言葉に向き合わないでやり過ごしてしまうところがあるのではないか、このところから思わせられることであります。少し置き換えて考えていただくことになりますけれども、皆さん何かこうこの背景から言えばですね、何かこう恐れていることってありますでしょうか。少し唐突かもしれませんけれども、それぞれいろいろ内容が違うと思いますが、何を恐れているか、自分の成功が奪われることでしょうか、今の生活が失われることでしょうか、大切なものが壊されてしまうことでしょうか、でも前回、私の番で言う前回が先々週ですけれども、御言葉に学んだように、神様は私を信じなさい、神を信じなさいと私たちを励ましてくださる、山をも動かす力を持つ方が、私たちに山を動かすと言ってるのではなくて、山をも動かす力を持つ方が私を信頼しなさいと、私を信じてそこに立って祈りなさいと励ましてくださいます。そして私たちはこう握りしめていようと思うものがありますけれども、そんなものよりもはるかに豊かで素晴らしいものを持って、神様はお取り扱いくださり、祝福のうちを歩ませてくださることを思います。今御言葉に応答できないというか、なかなか聞けない時っていうのは、やはり私たち何か握りしめている時ではあるのではないかというふうに思います。いかがでしょうか。最後に33節の途中からですけれども、するとイエスは彼らに言われた、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。イエス様にもお答えいただけないという形になっているんですけれども、でも私はここでイエス様が私たちを突き放したり見捨てたりしたのではないというふうに思います。まさにこのラストウィークにおいて、この 流れの中で、この祭司長、立法学者、長老たちも含めて、私たちのためにイエス様は十字架に死んでくださっているんです。答えはあなたのうちにある。あなたが握りしめているものはあなたがよく知っている。そして神を信じなさいという招きに応えるべきなんだということも、あなた自身の心が深く知っている。私もあなた方に何も言いませんという沈黙を持ちながら、神様は私たちが自分で心を探りながら死の問いに答えていくというか、自分のうちにあるものを思い巡らしていくことを待っていてくださっているのではないかというふうに思います。いかがでしょうか。今日のストーリーの中でそれを少し重ねて、私たちが守ろうとするもの、握りしめようとするもの、しかしそこにイエス様は問いかけてくださっている。もっと素晴らしい新しい一歩を歩ませてくださるために問いかけてくださっている、その御声を聞かせていただきたいと思います。短く静まり、思い巡らす時を持ちたいと思います。